ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月10日は1978年に拉致された田口八重子さんのお誕生日です。今年62歳になられます。一日も早い帰国のため全力を尽くしていきます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月21日、岸田文雄外務大臣は訪日中のボリス・ジョンソン英国外務英連邦大臣と第6回日英外相戦略対話を行いました。今回は北朝鮮による拉致問題の早期解決に向けた話し合いも行われた、この日英外相戦略対話の概要をご紹介します。冒頭、岸田大臣から、日英は基本的価値を共有するグローバルな戦略的パートナーであり、北朝鮮の核・ミサイル開発や東シナ海および南シナ海情勢などルールに基づく国際秩序がさまざまな形で挑戦を受ける中で、自由で開かれた国際社会を維持すべく日英で連携して指導力を発揮していきたい旨述べました。これに対しジョンソン大臣からは、日英は価値を共有しており、ルールに基づく国際システムの維持のため緊密に連携していきたい、英国が EU 離脱を決定した後も日本企業による対英投資が続いていることを嬉しく思う、EU 離脱後も日本との関係を一層深化させていきたい旨述べました。地域情勢では、北朝鮮に関し両大臣は、7月4日の北朝鮮による弾道ミサイル発射も踏まえ、今は対話ではなく北朝鮮への圧力強化が必要であること、中国の役割が重要であることを確認しました。さらに岸田大臣から、拉致問題の早期解決に向けた理解と協力を求め、ジョンソン大臣の支持を得ました。また同21日午後、安倍晋三内閣総理大臣はジョンソン英国外務英連邦大臣の表敬を受けました。両者は、北朝鮮は新たな段階の脅威であり、北朝鮮への圧力強化の必要性と中国の役割の重要性で一致しました。また、新たな安保理決議の 早期の採択に向けて連携していくことで一致しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。8月3日、7月31日付の労働新聞社説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月31日付の労働新聞は社説を掲載いたしました。これは7月28日未明に行った2回目の大陸間弾道ミサイル、ICBM の発射実験の成功を祝うと祝賀して、そしてその成功を高く評価するといった内容の社説でありましたが、この社説を見ておりますと、少なくとも2つの点が非常に注目されるといいかと思います。第一は、いわゆるアメリカの対北朝鮮敵対視政策というものに関して、北朝鮮は常にそれを批判しているわけでありますが、そのアメリカの対北朝鮮姿勢に変化が生じるんであれば、北朝鮮は核兵器と弾道ミサイルの問題もですね、アメリカとの交渉のテーブルに乗せることができるという、それを非常に強く示唆したということが、この7月31日の社説の一つの注目点ということになろうかと思います。社説は次のように今述べたわけでありますが、アメリカの対朝鮮敵対視政策と核脅威というものが根源的に清算されない限り、いかなる場合においてもですね、核と弾道ミサイルの問題を交渉のテーブルには上げないであろうと、そして核武力強化の道からも後退しないであろうと、それが北朝鮮の党と朝鮮労働党と人民の普遍の意思であるという、そういう言い方を社説はいたしましたが、この言い方は実は7月4日の1回目の ICBM の発射実験の後に金正恩委員長が述べた言葉でありますが、それを今は我が党と人民の普遍の意思という形で、再び7月31日の社説で強調したということであります。この言い方は少し曖昧ということになりますが、でも大事なことは、核問題、弾道ミサイル問題というのが実はアメリカとの交渉のテーブルに乗ると、交渉の対象になるんだということをですね、金正恩委員長が自ら認めている上に、今やそれが党と人民の普遍の意思ということにももちろんなっているということでありますので、これは非常に意味のあるその北朝鮮の発言であるというふうに捉えていいかと思います。二つ目に注目されましたのは、平身路線、ピョンジン路線についての労働新聞社説の言及ということでありますが、ずいぶん久方ぶりに平身路線の定義というものが、いわば本来の姿に戻ることになったと。すなわち平身路線の目的というのは、自衛的な国防力をしっかりと固めることで、経済強国建設と人民生活向上の平和的な条件というものを準備して、そこにより大きな力を注ぐと、そして一日も早く国民に最上の文明、そして社会主義の幸福といったものを与えることにあるんだと、それを今回の社説は強調したわけでありますが、もともと平身路線というのは2013年3月31日に開催されました朝鮮労働党 中央委員会の全員会議で、まあ、決定された路線ということでありますが、まあ、その時は平身路線というのはまず国防を、まあ、核兵力というものを建設するということで安全保障を確保して、その上で経済建設と人民生活の向上に集中するという、それが目的として謳われていたわけでありますが、実はその後ここ数年経済建設に集中するということが特に強調されなくなっておりました。まあ、特に昨年は北朝鮮は核実験を2回やる、弾道ミサイルの発射も数多くやるという、そういう中で平身路線が経済建設人民生活向上のためだということが言われてこなかったわけでありますが、本当に久々久方ぶりにこの7月31日の労働新聞社説でその平身路線というものが経済建設と人民生活向上のためであるということが改めて強調をされたということになります。まあ、それは明らかに ICBM を2回発射すると、発射実験を行うということで、まあ、自国の安全について一応の自信を北朝鮮は持ったと考えられるわけでありまして、まあ、だとするならば今後は、経済建設に集中するという、まあ、そういう可能性があるという点で注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲チューリップで心の旅をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのお兄さん市川健一さんからのメッセージの朗読です。このメッセージは拉致被害者の帰国を待ちわびるご家族のメッセージを俳優が朗読し、拉致被害者やご家族の写真とともに上映する映像作品メッセージ家族たちの思いに収録されたものです。市川健一さんのメッセージは俳優の宅間真さんが朗読しています。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それではお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんの呼びかけを修一が聞いていてくれることを願っています。修一と引き裂かれて37年、本当に長い歳月です。いまだに救出できない現状に焦りと憤りを感じます。だが必ず救出します。待っていてください。兄ちゃんが小学3年の時に修一は生まれました。9歳年が離れているためよく修一をおぶって遊んでいた頃を思い出します。修一はおとなしくていい子でした。兄ちゃんは高校生の時から下宿をしていたため修一の小学中学 高校時代のことをよく知らないのが少し残念です。両親や姉ちゃんからしゅうちゃん、しゅうちゃんと可愛がられ、またよく店の手伝いをしていたと近所の人から聞いたことがあります。商店からスーパーに改築した時、周一が真っ先に駆けつけてくれ、レジやお客様の送迎を一生懸命に手伝ってくれたことが忘れられません。当時のことが走馬灯のように浮かんできます。3日間のオープンセールを終えてから周一とは会ってないんだね。平成22年11月、韓国に行ってきました。拉致された国々から被害者家族が集まり、救出のために国際会議が行われました。北朝鮮と韓国を分断している38度線にも行ってきました。そこから見る北朝鮮、この地に周一がいるのだと思うと涙が止まりませんでした。荒涼とした風景、11月の初めというのに日本よりも寒さが厳しく、また真冬は極寒の地と聞いています。ここに周一が37年もの間抑留され、監視されているのだと思うと心が張り裂ける思いでした。人様の国に入ってきて国民をさらっていく行為、現代では考えられないことです。それを北朝鮮では現実に人をさらっているのです。日本、韓国、中国、タイ、そして中東、ヨーロッパの人、12カ国から拉致を行っているのです。北朝鮮は閉鎖された国で、当初は国内のことは全然分かりませんでしたが、国際社会も少しずつ分かってきたのです。最近では北朝鮮に対して厳しい制裁が課されるようになってきました。国際社会でやってはいけないことを平然とやっているのですから当然です。また自国民も虐待しています。必ずや天罰が下るでしょう。北朝鮮を一刻も早く国際社会に引きずり込まなければなりません。そのための戦いにも兄ちゃん頑張ってるよ。人民もやがて幸福になることは間違いありません。周一、必ず救出します。体を大事にしてください。希望は絶対に捨てないでください。必ず会える日が来ます。冬は必ず春となります。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川健一さんからのメッセージを宅間真さんの朗読でお送りしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。 現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分さらに深夜1時30分からは周波数7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。